声の広報肌の4月1日号、ナンバー1374をお届けします。毎月2回、1日15日発行。編集発行、秦野市政策部広報広聴課、郵便番号 257-8501、秦野市桜町1丁目3番2号、代表電話 0463-825111、ファックス 0463-829792、ホームページ https://www.city.hadano.kanagawa.jp 主な内容、一面二面、特集、歩みが支える丹沢の未来。三面、4月から始まること、変わること。四面、五面、令和8年度予算。六面、七面、お知らせ。スタートします。バイスタンダーサポート事業。図書館、秦野浮世絵ギャラリー展示企画。受講者募集、目指せ名水マスター、秦野名水名人講座、行政一般、催し、募集、スポーツ、健康子育て、施設情報、公民館開館だより、みんなの伝言版。八面、リニューアルオープン、クアーズテック秦野カルチャーホール。参加者募集、自然を満喫、春のイベント特集。折り込み1面から4面、令和8年度、2026年度、秦野市保存版健康カレンダー。人口と世帯、令和8年、3月1日現在、総人口159,287人、前の月に比べて250人の減。内訳、男 84,34人、前の月に比べて163人の減。女 78,853人、前の月に比べて87人の減。世帯数 74,079世帯、前の月に比べて117世帯の減。一面二面、特集、歩みが支える丹沢の未来。その名は牧歌。整備された登山道や飲食できる山小屋など快適な登山を楽しめる環境は牧歌という存在に支えられている。彼らは時に50キログラムもの荷物を背負い山道を何時間も登り続ける健脚の持ち主だ。今年で70回目を迎える秦野丹沢祭りの記念事業として初開催する丹沢牧歌チャレンジ。登山シーズンを目前に控えた今、牧歌を知れば山へ抱く思いが変わるだろう。紙面全体に写真があります。写真説明。二人の男性が大きな荷物を背負って、木製の登山道を登っています。背景に秦野盆地が見えます。写真終わり。紙面アンケート。スマホから1分で回答。 e 神奈川電子申請システムへリンクする二次元コードがあります。2ページ目、紙面左上に山の尾根を歩いている牧歌の写真があります。食料や燃料を背負い、山小屋などに運ぶことや運ぶ人を指す牧歌。その後ろ姿がまるで荷物から足が生え歩いているように見えたことが言葉の由来の一つだ。丹沢を愛するベテランに大会へ込める思いを聞いた。声に支えられ今日も山へ。牧歌に焦点を当てた日本で唯一の山岳競技大会、丹沢牧歌チャレンジ。チームで協力し、最大30kgもの砂利を背負って、標高1300mの花立山荘まで運び上げる。昨年、多くの登山家に愛されながら、38年の歴史に幕を閉じた丹沢牧歌駅伝競争大会の流れを受け継ぐ大会だ。丹沢の偉大な先輩たちが始めた競技だからね。伝統を絶やさず将来につないでいきたいよ。柔らかな表情で語るのは大会の運営を担い、普段は登山道や林道の整備を行っている表丹沢登山活性化協議会の河野代表。遠野岳山頂から歩いて約15分、標高1396mに位置する木の股小屋のオーナーとして、登山客の食料などを毎週荷上げしている。本格的な登山に挑戦し始めたのは40歳頃。日々、丹沢でトレーニングを積んでいたところ、当時の木の股小屋のオーナーに、少し背負ってみるか、と誘われたことが、牧歌を始めるきっかけだったという。荷物は、食料のほか、ガソリンや灯油といった燃料などで、重さは平均30kgほど。登山道を整備する際は、木材や土のうなどの資材を運搬する。約3時間かけて小屋まで登る道中には、角度のついた岩場や崖と隣り合わせの細道が待ち構えている。20年近く上げているけど、今でも出発前に相当の覚悟がいるくらいきつい。体調によって1kg違うだけでも、重さの体感が全然変わるんだよ。河野代表は、鉄製のストーブを背負ったこともあるが、丹沢には100kg超えの荷上げを行った達人もいるそうだ。話を聞くだけでも過酷な牧歌だが、登山トレーニングや山小屋の運営といった目的以外に、道中でかけられる声が力になるという。ありがとうやお疲れ様の言葉もモチベーションが上がるよ。登山中に会ったら声かけしてもらえると嬉しいね。未来へつなぐ山を守る力。牧歌の存在を知ってもらうことに加え、登山道の保全を目的とするこの大会。選手たちが背負う砂利は、道のぬかるみや穴が開いた箇所を補修するために使用するものだ。20kgの砂利でも実際に敷くと座布団1枚分くらいにしかならないんだよ。同協議会で整備をするときは40人から50人ものボランティアに力を借りているという。また関係団体や行政が協力し、多くの労力と時間をかけて安全な登山道の整備を続けている。河野代表は、選手の皆さんには牧歌を通じて 整備の苦労を知り、山をより大切にする気持ちを持ってもらえれば、と期待を込める。牧歌の担い手が増えることも、大会に期待される効果の一つ。丹沢では、主に山小屋のスタッフなど20人以上が活動しているが、そもそも牧歌に触れる機会自体が少ないことや、高齢化、後継者不足も課題になっているという。河野代表は、大会をきっかけに牧歌に触れ、始める人が増えてほしい。今後につなげられるよう、運んだ砂利を自分たちで敷くイベントも、いつかできたらいいね、と話す。今大会は、一人でエントリーし、他の選手と合同チームを編成することも可能。新設したチャレンジの部では、登山経験や十分な体力が必要ではあるが、背負う重量とゴールを選べるため、所要時間を競う従来の部門より挑戦しやすいのが特徴だ。普段はなかなか体験できない牧歌に挑める貴重な機会、過酷さを楽しんで、と河野代表は笑みをこぼす。丹沢を地元の誇りに、今大会が従来と大きく異なるのは、秦野丹沢祭りと同日開催する点。祭りの参加者も、県立秦野十川公園内の
風の吊り橋などで
選手たちを応援できる。牧歌は特別な存在のように思われる節があるけど、気軽に声かけできる身近な存在に思ってほしい、と河野代表。この大会と牧歌の姿が、登山や丹沢への興味につながることを願っているという。登山は丹沢に始まり、丹沢に終わるという言葉があるように、初級者から上級者まで楽しめる丹沢の山々。県内はもちろん、全国から年間約90万人の登山客が訪れる。市内には弘法山などの低山もあるので、初心者の方も山に親しんでほしい。丹沢が地元にあることを誇りに思ってくれればいいね。そう語る河野代表は、愛する山々の未来を背負いながら、今日も力強く歩を進める。
表丹沢登山活性化協議会、河野正幸代表の写真があります。紙面右上に4枚の写真があります。コメントを読みます。1、荷ほどきした3人分の荷物、合計約100kg。2、しょいこと木の股小屋。3、荷上げした食材で作るグリーンカレー。手作りメニューが小屋の売り。4、厳しい寒さの中、登山客に寄り添うストーブは、河野代表が運び上げたもの。写真終わり。美しい丹沢の登山環境や自然を守るために、市では関係団体や県などと協力して、様々な取り組みを行っています。
登山道の整備。急傾斜の箇所に木材と土のうを積んで、登りやすい段差を作り、不安定な足場には砂利を敷きます。
登山客の事故や、ルートを外れ自然が破壊されることも防ぎます。
山岳公衆トイレ。山小屋や山頂に、洗浄水を再利用できる環境に優しいトイレを設置し、清掃や備品の補充をしています。使った紙は持ち帰るなど、ルールを守って使用してください。山ビル対策。多湿な場所を好み、
人や動物の血を吸う山ビル、生息しづらい環境を作るため、仮払い機を使った下草刈りや落ち葉かきを行うほか、薬剤を散布して駆除します。
登山道の整備、山岳公衆トイレ、山ビル対策の写真があります。
問い合わせ、観光振興課、電話829648。
応援しませんか？丹沢牧歌チャレンジ。時、ところ、4月18日土曜、午前8時、秦野丹沢クライミングパークスタート。大倉高原、
駒止め茶屋、
堀山の家、正午、花立山荘。昨年の丹沢牧歌駅伝競争大会の写真があります。面白い、楽しい、表丹沢。各分野に精通する、表丹ガイドが、登山や森林セラピーなどをレクチャーするほか、公式インスタグラムや、表丹沢総合ホームページで、グルメや遊び、スポット情報を発信しています。表丹沢総合ホームページへリンクする、二次元コードがあります。問い合わせ、秦野魅力づくり推進課、電話 82-9036